イザヤ書の30章からが、今日ですね。今日はイザヤ書の30章からですが、28章から私たちは、この神様のアーというですね、アーというちょっと言葉が、まあ、訳はどうなのかなと思うんですけど、災いだとか、そういう意味になりますけれども、神様がこのイスラエル、ユダの国にある大きな霊的な問題を、取り扱って、おられます。具体的にはアッシリアが、このもうやってきているので、エジプトと軍事同盟を結ぶ、という問題になりました。で、さらなる問題は、彼らは表向きは信仰を持っているように振る舞っていたんですね。ところが、まだこの物質的にもまだこのエルサレムの町は、まあ、豊かというか、そのいろいろ整っていたの で、ヒゼキヤも頑張ってこの防備を固めてたし、水も、この補給もですね、トンネルを作ってですね、この包囲されても大丈夫なようにしていましたので、この自分たちは大丈夫だという錯覚を持っていたわけなんです。で、そこで、この彼らが持っているこの問題を神様は明らかにしているのがこの28章以降だったんですね。まあ、前回は主たるものとしては、神の言葉に対する取り組み方っていうのかな、鈍くされていた、 目が見えないようになってしまっていた。で、なんでかって言ったら、この他のものにより頼んでいたので、その口では神を敬っていても心が離れていたと、あのイエス様がよく引用されたあの有名な言葉がその載っていたんですよね。口では敬っているけど心が離れている。で、神の言葉が伝えられてもそのまあ分からないっていうね、まあ、そういう状況があったわけなんです。で、続けてですね、この30章からの問題をこう見ていきます。ああ、反逆の子ら、主の蜜毛、彼らは計りごとを巡らすが私によらず、同盟を結ばが私の霊によらず、罪に罪を増し加えるばかりだと。反逆の子らと、呼んでいます。午前の礼拝でもお話ししましたが、反逆という言葉を聞くとですね、なんか嘘をついているとか、神様に悪態をつくとか、なんか道徳的なことを考えるかと思いますけれども、そうではなくて、今ここで見るように、自分たちが計りごとを持っていると、その何かいろいろと計画を立ててこうしようっていうのを持っていると、これ自体がもう、これ自体がっていうか、その神の計りごとですね。で、神の霊によらない、で、これ自体が反逆なんだってこう言うんですね。肉により頼んでるんだと。だから、反逆している時って自分が正しいと思っていることがよくあるんですよね。自分は正しい、これやってることは正しい、私はこういうふうに思ってこう考えてこうやってるんだからこれは正しい、ところが神に求めてない、神様はじゃあどう考えているのかと、それ自分がこう考えていること以上に、もしかしたら神は御心としてこういうことをお考えになっているかもしれない。で、この立ち止まって神様に聞いていくっていうことをしていなかったこと自体がね、この反逆なんですね。逆らっていることになるんです。すっごい身近な問題なんですよね。で、この計りごとっていう言葉がありますが、この以前、不思議な助言者というふうにイエス様がお生まれになったその予言ですね、書いてました。この助言っていうのがカウンセラーって書いてます。で、こっちは、この計りごとはカウンセルですね。だからカウンセリング の、 あのカウンセルですね。ということで、まあ、カウンセリングのことを思い出していただければ分かるんですけども、よく起こる問題は、その相談している人が自分のしていることを認めてもらいたいから来てんですね。だから、今こういうことが分からないんです、どうか教えてくれませんかっていうふうに言って、で、その相談に乗った人が答えるじゃないですか。でも自分が願っていることと違うことを言ったら、悪いカウンセラーだと、私のこと分かってないって言って怒るわけなんだよね。 要は自分がしていることを認めてもらう相手になってしまっているわけなんです。でこれが今この一節で神様に対して、起こっていることなんですね。カウンセリングっていうか、その計り事というのは、いいですか、神のものです。箴言の8章の14節に、計り事と確かな知恵とは私にある、私には悟りがあり、私には力があると、このように主ご自身に計り事があって知恵があるんだということですね。そうするとね、こうやって主が何かを持っておられるっていうところに立っていくとね、聖霊が働いてくださいます。だからこの私の霊によらずって書いてある、主の霊がね働いてくださるんですよね。でまず私たちが必要なのは、その立ち止まって主を求めて、一体何のことなのかという、祈ることでさえがその自分の意思を神に押し付けることになるんだよね。これやってくださいって言って、それが叶えられないと、なんだ神様ってこうなるわけでしょ祈りそのものを間違ってるんだ、それは、ね、祈りの性質そのものを。神様のカウンセリングを持ってるんです。神様がどういう計り事を持ってるか、これ聞いていくのが祈りなんですよね。で2節で、彼らはエジプトに下っていこうとするが、私の指示を仰ごうとしない。パロの保護のもとに身を避け、エジプトの陰に隠れようとする。しかしパロの保護に倒れることは、あなた方の恥をもたらし、エジプトの陰に身を隠すことは、侮辱をもたらす。その首長たちがツォアンにいても、その使者たちがハネスについても、彼らは皆自分たちの役に立たない民のため恥ずかしめられる。その民は彼らの助けとならず、役にも立たない、かえって恥となり、そしりとなると。はい、今このエジプトに下っていく動機が書かれてました。何ですか？保護されたい、影に身を隠すというのは保護を受けたいということです。なんですね。やはり私たち不安になると、何かこうだよねって言って安心できるような、守ってくれるようなものを、存在を求めるじゃないですか。でなんで彼らがエジプトなのかというと、このツォアンっていうのとね、ハネスっていうのを、この特徴を見たら分かる。これね、エジプトにおけるこのツォアンは、北の方にある町で、学問に優れている。エジプトというと豊かさと、農耕の豊かさだとね、学問が発達してたところなんですね。だから知恵と呼ばれるものですね。知恵と呼ばれるものだったらエジプトでしょうみたいな、そんな感じですよ。だからエジプトに対抗できる知恵が与えられると思って、使者をそこに送ったわけなんですね。で私たちの周りにも、そういうこういうことなんだよという知恵がもう至るところにあるわけですよね。その教えて、こうすればいい、ああすればいいというけれども、やはり主を恐れることが知恵の始まりと私たちは、学びましたですね。主を恐れること、主を第一にすること、この方を恐れ敬うことですね。これが知恵の始まりなんですね。でいつも試されます。何かこう聞いて安心したいというものにこう求めてしまう、自分の心がですね。けれども主を恐れる必要がありますね。でね、恥をもたらすと、恥となり、そしりとなると、この5節ですね、役に立たないために恥となるという言葉がありますね。これね、恥っていうのは恥ずかしいということよりも、期待が裏切られて、裏切られるという意味合いが強いです。落胆するみたいな。私は福音を恥としませんというパウロの言葉がありますけれども、それは何かといったら、この神様の福音にある約束が、やはりそうじゃないということによって恥を受けるっていう、そういう感じですね。その落胆するっていうか、その期待通りにならないっていうか、だから必ず救う力を持ってるんだと、福音がね、必ずそうなるんだという、そういうね、ことなんですよ。だからそれが エジプトの方に行くと、結局こういう期待通りのものが全く与えられないでがっかりしているっていう、そういうことなんですね。で、6節をご覧ください。ネゲブの獣に対する宣告。苦難と苦悩の地を通り、メジシやオジシ、マムシや飛びかける蛇のいるところを通り、彼らはその財宝をロバの背に乗せ、宝物をラクダの子分に乗せて、役にも立たない民のところに運ぶ。そのエジプトの助けは虚しく虚ろ。だから私はこれを何もしないラハブと呼んでいると。今、エジプトに使いを送っていくんですけれども、イスラエルがこうあるとですね、エジプトというのはこの南にあるわけなんです。で、イスラエルの南っていうのはこの砂漠なんですけど、このネゲブっていう砂漠があるんですね。で、そこに今、このマムシとかそういう危険な動物がいるところ、ここまで危険を冒しているんだけれども、非常に虚しいと。で、お金も財宝を持たせてですね、重荷となっていると。だからね、これね、実際にもそうだったと思うし、で、霊的にもそうだと思うんだよね。そのお金をかけて、そしてそういういろんな危険も通ってですね、そして重荷になって、でも虚しい、何も結果は出てこない。ラハブっていうのは、これはニックネームなんですね。エジプトのニックネームで、で、海の中にいた居住、でもあるわけなんですけれども、でっかいだけでかくてね、こう表向きはしっかりしてて、このもうでっかくて知恵があってなんだけども、中身がないっていう。ここにエジプトの方がいたらちょっと怒られるかもしれないけどね。エジプトに行ったことあるんですね、私たちね。で、ギザに行ってですね、ピラミッド行きました。ピラミッドです。羨ましいですか？ね、やっぱりそうですよね。ほら、これが結局エジプトのラハブなんだよね。行ってみると もういろいろですよ。まずラクダの糞がたくさんあってね。で、あとはあそこになんかツタンカーメンのそのところに行くのに、またお金が高く取られて、この入るだけでも取られるのにとかですね。確かにすごかった。確かにエジプトは、ピラミッドはすごかったですけれども、もうちょっと管理よくしたらいいんじゃないのかなっていう、そういうこの落差なんですよ。そのことを言ってんですね。で、私たちが生活の中でやはりそういうものを求めていくとね、こう起こってくる。すごく分かりやすい点、いろんな例があると思うんですね。例えば、テレビ番組でよく僕見てしまうのが、韓国の、ね、女性の方がね、整形手術してね、で、最初の顔すごく綺麗なのに やっぱりこのどんどんどんどんやればやるほどどんどんおかしくなっていっちゃって、で、大変なことになってるっていうのあるじゃないですか。そういう感じですよ。お金かかってもう苦しいところ通って、手術のことにね、そして結果は何もないっていう。でも、これはいろんなことに言えると思います。この神にこう聞かないで、神様はどうなんですか、神様あなたはどう思っていらっしゃるんですかっていうふうに聞かないで、自分が思っていること、自分が感じていること、これを優先させていくと、金かかるわ、重荷になるわ、危険なところ通るわ、で、結局何もないっていうことなんですね。で、8節から11節まで読みますね。今言って、これを彼らの前で板に書き、書物にこれを書き記し、後の日のためとせよ。よいよ限りなく、彼らは反逆の民、嘘つきの子ら、主の教えを聞こうとしない子らだから。彼らは預言者に見るなと言い、先見者にはこう言う。私たちに正しいことを予言するな。私たちの気に入ることを語り、偽りの予言をせよ。道から離れ、小道からそれ、私たちの前からイスラエルの聖なる方を消せと。だから今このように神様の言葉を聞いてるんだけれども、いいですか？まず8節を見るとね、書き記せと、後の日のためにこれを書き記せと。なんでかっていうと、人間の心っていうのは都合のいいもので、そんなこと言ったっけって声になるわけだね。都合が悪いとね、忘れたことにしてるんですよ。だから書き記せってこう言ってるわけ。そして、 この9節10節11節では、正しいこと言わないでって、間違ってるって言わないでって 私の言ってる通り、これ気に入ることだけ話して、でこれが終わりの日に起こるよっていうのが第二テモテのね、有名な箇所ですけど、4章の3節4節に、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合のいいことを言ってもらうために、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからですと書いてあります。では12節見ています。それはイスラエルの聖なる方はこうおせられる、あなた方は私の言うことをないがしろにし、椎茸と悪だくみにより頼み、これに頼った。それゆえ、このあなた方の不義は、そそり立つ城壁に広がって、今にもそれを倒す裂け目のようになる。これはにわかに急に破滅をもたらす。その破滅は、陶器師の壺が容赦なく打ち砕かれる時のような、破滅。その破片で炉から火を集め、水ためから水を汲むほどのかけらさえ見出されない。だから神がこのようにね、ダメだよっておっしゃっていたにもかかわらず、ね、彼らが突っ込んでいくわけですね。でこれ、椎茸と悪巧みっていう言葉があります。椎茸と悪巧みありますね。この12節ですよね。私の言うことをないがしろにして、椎茸と悪巧みですけれども、肉に頼るときにですね、目的を達成するために無理するんですよ。で例えばユダの国であれば、軍事同盟のためにこのお金をね、持ってってね、いろいろ費やして貢ぎをすることで、結局ユダの人に税金で圧迫していくことになるわけだね。であとは目的を達成するために、何か悪巧みっていうか、ちょっと汚い方法を使っていかなければならないっていうのも出てくるでしょう。でこれ日本英語で言うとプラグマティズムって言うんだよね。プラグマティズムで何かって言ったら、その目的が達成させるためには手段を選ばないっていうことなんですよ。でこのことをね、このやっていて、で結局そのプランというのは、計画というのはもうおじゃんになると。もうね、ビジネスの世界でもしょっちゅうじゃないですか。なんだっけ、あれ、昔のホテルニューオータニじゃなくて、なんだっけ、あのほら、火災が起こったでしょ。ずっと昔に大谷じゃなくて、ホテルで、有名な日本のホテルで、ニュージャパンかな。もうおじさんおばさんの方はね、私も知ってますけれども、覚えてますかね。あれはもう日本に本当にホテル、高級ホテルとして、この名を馳せていたんですよね。でたくさんの人を、この世界中からの人も宿泊するようなですね、今のだからホテルニューオータニみたいなね、そういうレベルのホテルです。で火災が起こったと。でやっぱりその、ドキュメントをね、僕最近見たんですけれども、お金なんですよね。そのお金で節約で、ちょうどその時に、ちょうど今ほらスプリンクラーついてるじゃないですか。あれをつけなきゃいけないという法律が始まったんですよ。でもそれをもうずっとこのごまかしつけないで、つけたんだけど作動しなかったっていうか、そのお金もったいないからっていう、そういう問題だったんですよね。だからここで言ってるのがそういうことなんですね。この結局無理をすると、肉で行っていくと、最初は正しいように見えるんだけれども、もう蓋開いたらもうこういう感じですよ。悪巧みと椎茸によってもう倒れてしまう、破滅してしまうという状況ですね。で15節神である主、イスラエルの聖なる方はこうせられる、立ち返って静かにすればあなたは救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る、しかしあなた方はこれを望まなかったと。このエジプトとの同盟、この助けを借りていく時の彼らの思いは、恐れと焦りですね。何かしなければいけない、その恐れが出てくると、自分でその恐れをこの何とかしようとすると、こういうこう理屈にかなわない非合理的な動き方をしてしまうんですね。自分で何とかしなきゃいけないっていうのが本当に 元凶というか悪い、それがそれ自分で何とかしなきゃいけないというものがどんどんどんどん物事を悪くしていっちゃうんですね。立ち返るっていう言葉、悔い改めるっていう言葉ですね。で、それを静かにする。これ午前中にお話ししましたよね。何を自分化するんじゃなくて、静かにすると、立ち止まると、本当に強制的に止まると、主が何をしておられるか、主が実は救いの働きをしておられるということが見えてきます。そして落ち着いて信頼することによって力が与えられるんですね。自分で何かしようとすると、その慌てている心は疲れてきます。本当にこれはね、今の時代にすごい必要です。何かわからないものによってもう本当にこう引っ張られていくようなものがどんどん働いているので、もっと頑張らなければいけないという、もうその空気に満ちてますね。教会までがそうなったら、もう教会はその逆をしなければいけない。朝にも話しましたが、嵐の中で寝てるような状態でないといけない。それは怠けてるってことじゃないですよ。今言ってる信頼してるって意味ですね。神からの力が与えられることによって進んでいくことが今本当に福音になってます。で16節です。あなた方は言った、いや私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまいと。逃げれば追ってくると、逆にと。恐れってね、あと増幅するんです。実態以上のものになるんです。覚えてますか、カデシュバルネアまでイスラエルが行ってですね、そして12人のスパイがこの送られて偵察に行ってですね、戻ってきて2人、カレブとヨシュアはですね、これはもう素晴らしい土地だから主が共におられるから行こうではないかと、やっつけに行こうではないかと言ったら、10人がですね、巨人を見たとこう言ったのね。私たちはイナゴのようでとこうって言ったの。なんかちょっとこう話し始めるとこう誇張するんだよね。恐怖、恐れるとね、誇張が始まりますね。そして人々が動くじゃないですか。ちょこっとね、こっちの方で恐れさせる人がクッてやったら、もう簡単に1000人ぐらいこう動かせるっていう、そういう状況ができてしまいますよ。だから18節なんです。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神だからだ。幸いのことよ、主を待ち望むすべてのものは。で、これが30章の、ね、鍵になる御言葉ですね。午前礼拝の箇所でありました。主は待ってくださってるんですね。そういう慌てふためいてもうどうしようもなくなっている私たちを、で、私たちが自分ではなくて神様のところに行かなければいけないということ、自分を殺し御霊によってこの十字架につけて、そして主よ、あなたが働いてくださいというふうに、ね、なっていくのを待っておられるわけです。で、正義の神であるからっていうのは、これ大事ですね。私たちは自分が正しいとしているときっていうのは、自分を義としているわけでしょ。いつも神が正しいんだっていうところに立ってください。どんなに自分が正しいと思っても、たかが知れてるっていうか、なんていうのかな、どうでもいいんだよね、自分の正しいなんて。どうでもいいっていう言葉好きだな。どうでもいいんですよ。で、そうするとね、寛容な心が生まれます。神だけが正しいから、余裕が心に出てきます。正義の神を崇めるときに救いが来るんですね。そして、ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫び声に応じて主は必ずあなたに恵み、それを聞くと、聞かれるとすぐあなたに答えてくださる。たとえ主があなた方に乏しいパンとわずかな水とを賜っても、あなたの教師は隠れることがなく、あなたの目はあなたの教師を見続けよう。 あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが右だ、これに歩め、これが道だ、これに歩めという言葉を聞くと。素晴らしい恵みが今この恵もうと待っておられてありますけれども、その恵みを今神が注いでくださってます。でどのような形で、それは前回の学びの続きですけれども、こう鈍くなっている心があるわけじゃないですか。神様の言うことを聞いても聞けなくなっている。でそういう状況を全部取っ払ってくださって、神様と通過の関係になれているということです。祈ったら、叫び求めたら、神が応えてくださるんですよ。素晴らしいですね。イエス様は約束されました、弟子たちに。私はあなた方が私の名によって求めるものは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光を受けになるためですと。ぜひですね、この関係をですね、経験してください。祈りが聞かれるんだ。父が子に、この名によって求めるものは何でもしましょうという、この祈り、関係をね、経験してください。そしてその次がね、右に行くにも左に行くにも、はい、私がここにいるからと乏しくなっていたとしてもね、ちゃんと教師が言ったらどうすればいいかというのを教えてくれるじゃないか。これ聖霊の働きなんです。どうすればいいか。で聖書の中にもこの聖霊の働きとして、ヨハネの16章の13節で、その方すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなくて、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからですと、この助けてくださるんですね。そしてあなたは銀をかぶせた刻んだ像と金をかぶせた鋳物の像を汚し、汚れたものとしてそれをまき散らし、これに出て行けと言うであろうと。主にこの祈りが聞かれる、またどこに行っても主が共におられて教えてくださるというこの経験を経たら、自分の中にある偶像を自ら捨て去ります。偶像という言葉ね、もちろんこれは物理的な木や石で作られているものもそうなんですけど、それ以上の存在であることをいつも知っておかなければいけない。非常に身近であり、非常にたくさんあります。何かと言ったら、神様以上に大事にしているもの、これ全部偶像です。だから神ではなくて自分の力や知恵により頼んでいるときに必ず心に持っているんです。だから偶像というのはそれ自体は良いものが多いんです。だから巧妙なんだよね、危ういんだよね。なんで否定するんですかって話になっちゃうんですよ。でイエス様だから言われましたよね、父や母やこの兄弟とかをね、憎んで自分の命さえも憎まなければ私の弟子になることはできない。ひどいねそれって。なんで憎むんですか、イスラムの過激派にならなきゃいけないんですかっていう話になるじゃないですか。そういう話じゃないんだよ。偶像になっちゃってる、良いものが。でこういうものを神様との関係だから、さっき言った祈りが豊かにされる、本当に祈りが聞かれていく、そして聖霊の働きによって本当に主が今ここで何されているかっていうのをすぐに聞き取れることができるって、この関係があるとね、自分が大事にしているものが2の次3の次になるんですね。それをね、大事にしないという意味じゃないんですよね。2の次3の次にすることができるわけなんです。で次に23節、主はあなたが畑にまく種に雨を降らせ、その土地の産する食物は豊かで需要がある。その日あなたの家畜の群れは広々とした牧場で草をはみ、畑を耕す牛やロバはシャベルや熊手で振るい分けられた味の良いマグサを食べる。大いなる虐殺の日、やぐらの倒れる日に、すべての高い山、すべてのそびえる丘の上にも水の流れる運河ができる。主がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日に、月の光は火の光のようになり、火の光は七番になって七つの火の光のようになる。すごいですね。これは神の国の幻であります。そのヒゼキヤの目の前のその、状況ということ以上の、その究極に神が行われる、具体的なイエス様戻られて作ってくださる 神の国の中身であります。神がこの最初に出てきたこの教師となってくださるとか、祈りを聞いてくださるとか、この神様の民をあがなわれる、救ってくださると、御霊によって被造物にもこのあがないを与えてくださるという順番を覚えていてください。いいですか。神様と霊的な関係をこの持っているということが、物理的に目に見える形で神様は将来イエス様が戻ってこられるときに叶えてくださるんです。ですか。で、ローマの8章の21節に、被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられますってこう言ってます。で、農耕の豊かさ、これはユダの民にとっては本当に切実な問題になっていきます。荒廃していきますから、これから、この農作物が取れなくてですね。で、それを神様が与えてくださるし、あとは干からびてしまいます。水が貴重ですけど、水がないっていうのが、水が流れる運河ができると。素晴らしいですね。そしてこの太陽によって傷が癒されるって言うんですね。で、これは霊的な意味も含まれるんですよ。この罪によって傷を受けるんです。人間は罪が傷と言ってもいいかもしれません。そしてそれを許すと、だから癒されると。で、このような、神の国が、訪れます。で、25節のところに、大いなる虐殺の日、やぐらの倒れる日ってありますが、神がご自分の国を地上にもたらされるときに、反対する勢力に対して戦ってくださるということです。この虐殺というのは何か、具体的にはこの黙示録にもあるし、いろんなところにありますけれども、ハルマゲドの戦いであって、イエス様が諸国の勢力に、そして反キリストのこの勢力に戦ってくださるということなんですけれども、そのもっともっとね、そのなんかそういう話をするとね、なんか将来なんかこう起こることだなってこれ思っちゃうかもしれませんけど、もっともっとね、身近な問題なんですね。神の国が来て、この到来する、望む。で、神様は私たちにも聖霊によって今もその神の国を広げようと。で、必ず反対する勢力がいるんですね。っていうか、もうそれに支配されてるか、圧倒的に強い、もうこれはしょうがないでしょ、動かないでしょっていうものがあるわけです。しかし神様がその働きをされるときに、同時にその悪い勢力を滅ぼしてくださる、倒してくださる、取り除いてくださるということも一緒に行ってくださるんだという、その希望があるわけなんです。だから神の国の民というのは攻めなんですね。攻めなんです。守りだけではなく、そこから攻めるんです。福音を持って愛していくという攻めが必要なんです。イエス様が来られたこと自体が攻めなんです。イエス様は平和をもたらすためじゃなくて、分裂、剣をもたらしに来た。ひどいな、これ戦争するんですか。そういう意味じゃなくて、悪の支配の中にその愛を持って入ってきてくださるということ自体が攻めなんです。で、神は私たちをそういうところに召しておられます。暗き世に光の子供として生きることができるように召してくださっています。呼んでくださってるんです。だからこのビジョンを持ってください。神の国が望むときには虐殺があるんだ。虐殺はひどいなって、そういうもと、神の国が来るときには、神は必ず霊的にその人々の目をくらましている、福音の真理がわからないようにしている、このサタンの勢力を、悪霊どもをその縛ってくださる、滅ぼしてくださるというですね、 ところがとても大事になります。で、この主が戦われるということを前面に出しているのが27節以降なんですね。見よ、主の皆が遠くから来る。その怒りは燃え、その燃え上がることはものすごく、唇は憤りで満ち、舌は焼き尽くす火のようだ。その息はほとばしって首に達する溢れる流れのようだ。破滅の狂いで国々を狂い、迷い出させる手綱を国々の民の顎にかける。あなた方は祭りを祝う夜のように歌い、主の山イスラエルの岩に行くために笛に合わせて進む者のように心楽しむ。しかし主は威厳のある御声を聞かせ、激しい怒りと焼き尽くす火の炎と大雨と嵐と氷の石を持って身腕の下るのを示されると。遠くからと言います。天から勢いよく来られて、口から怒りを表すと。黙示録の19章にはですね、イエス様が口から鋭い剣を持ってですね、諸国の軍隊をことごとく滅ぼされるとあるわけです。同時にユダの民が祭りを祝う夜のように祝っていると、喜んでいると。主を褒めたたえながら主が戦ってくださるという、このやはり続きなんですね。ですか、主がご自分のね、愛の御国、このもたらしてくださるときに、この悪の勢力をこうやって滅ぼしてくださるっていうのはね、黙示録にもね、地上には災いが、とてつもない恐ろしい災いが起こっていると同時に、天国では神への賛美と礼拝がこういう感じで繰り広げられているんですよ。最後はもうあのヘンデルのハレルヤの歌あるじゃないですか。でその直前に大バビロンが滅ぼされているのがあるんですよ。で、こういうふうに書いてます。第2テサロニケの1章の9節10節、そのような人々は主の御前の前と御顔の前と、その道からの栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです、あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです、簡単の的となられますと。ぜひですね、このなんていうのかな、霊の戦いで戦ってください。攻めるんです。守るんじゃなくて攻める、つまり信仰を持って祈っていくってことです。いやでももうこれはダメですから、ではなくて信仰を持って祈るんです。で実際に体験してってください。体験しないと分かんない。信仰を持って、でもういやそれは無理でしょう、いやだってそれは自分が信じてないだけだ、攻めていくんです。で主は戦ってくださるんです。そこに賛美が広がるんですね。ですか。で次に、主の御声を聞いてアッシリアはおののく、主が杖でこれを打たれるからだ。主がこれに下す懲らしめの鞭の品うごとにタンバリンと盾ごとが鳴らされる。主は武器を揺り動かしてこれと戦う。すでにトフェテも、トフェテってこれヒノムの谷のことですね、あの後で説明しますが、特に王のために備えられているからだ。それは深く広くされてあり、そこには火と焚き火が多く積んである。主の息は硫黄の流れのようにそれを燃やすと。終わりの日に前兆のようにして、余計のようにして、このアッシリアに対して神様が行ってくださいます。アッシリアを滅ぼされますけども、で実際にじゃあアッシリアの王がトフェテで殺されたかというと、そうではないんですね。ちょっとねここ難しいんですね。このアッシリアについて話しているんですけれども、その霊的にどうなるかということも話しているんですが、終わりの日にどうなるかというのも話すんですね。でここでは このどっちも含まれてますね。このアッシリアの王に対してもあるんだけれども、このトフェテで王のために備えられているっていう言葉ですね。トフェテというのがさっき言いましたようにヒノムの谷なんですね。あのエルサレムのね南にあるこっち、ここからこれで、ここはゴミ捨て場で焼却炉があったんです。で、あのひどかったのはマナセが、ね、子供たちに火を通らせたっていうね、この幼児を捧げる、ね、でこういうことも行われていて、でそしてヨシアが宗教改革をするときはもうそこにどんどんこの捨ててったんですね、この偶像とかね。でですね、イエス様の時代にこれゲヘナと呼ばれるんですよ。そしてイエス様はゲヘナについてたくさんで、ゲヘナが火と硫黄の燃える池、地獄のことを表していたんです。ということで、ここで王が火と硫黄の池に流れのところに投げ込まれるという、何ですか、黙示録よくご存知の方は19章でイエス様がハルマゲドの戦いで戦われるときに、反キリストと偽預言者が生きたまま火と硫黄の池に投げ込まれたって書いてあるんです。だから絶大な力を持っている悪魔、その反キリストに対して彼らが滅びるんだっていう希望を持ってください。悪魔は全能じゃないんです。これ大事ですね。悪魔力ありますよ、この世の神ですから。この超大国を動かせることができるような存在ですよ。しかし全能ではないんですよ。全能ではないんです。私たちは世に打ち勝ったものですと第一ヨハネに書いてる、これものすごい、すごい、ね、短い言葉なんだけど、ものすごいこと言ってるんです。世に打ち勝ったって、悪魔よりも強い方がおられるんです、ですね。でこの神の前で彼が滅びます。で31章いきます。ああまた始まりましたね、この災いだ。助けを求めてエジプトに下る者たち、彼らは馬に頼り、多数の戦車と非常に強い騎兵隊とにより頼み、イスラエルの聖なる方に目を向けず主を求めない。しかし主は知恵ある方、災いをもたらし御言葉を取り消さない。主は悪を行う者の家と不法を行う者を助ける者とを責め立てられる。エジプト人は人間であって神ではなく、彼らの馬も肉にあって霊ではない。主が御手を伸ばすと助ける者はつまずき、助けられる者は倒れて、皆ともに滅び果てると。これ30章と同じテーマですね。アーっていうね、エジプトに頼ってるんですけども、30章では知恵に頼ってました。知恵、ここでは力ですね。馬戦車、まあ、分かりやすく言ったら 今だったら何だろう、核兵器とかね強力なハイテクの軍隊、すごいじゃんけん、ドローンでね撃っちゃって、そういう話です。ここに書いてあるのは、それにより頼んであなた方はいるよねって言うんですね。でこの旧約聖書を見ると戦争の場面が非常に多いんですけれども、よーく見ると変な話が多いんですよ。戦争といっても戦争にならない戦争、何かというと、あまりにも子供魂のような、だって300人がギデオンの軍隊が300人だよ。だ一応300人はいるんだけど、相手は13万5千人なんですよ、ミディアン人は。話にならない。でこれがこの戦争は具体的にしてるんだけど、実際ので 武器も持ってるんだけども、話にならないぐらいのその戦力の差なんですよ。でそれを神があえて滑稽に見えるようなことをされているのは、誰が戦っているのかをはっきりします。人が戦っているんじゃないんだよと、神の御霊が戦っているんだよということを、信仰によって戦っているんだよということなんです。 だから旧約聖書っていうとなんかこう奇跡がいろいろあって、なんか私たちそういうのあんまりないよねっていうふうに見えるかもしれませんけれども、その神様の方法がねちょっと変わっちょこっとだけ変わってるだけで、原則は全く変わってないんですね。何もないこの本当にちょこっとしたものが一気にこういうものを変える。だって11人の弟子でもう情けない弟子だったところから世界中に今こうやって信じてるじゃないですか私たち。なんか今興奮しちゃってるけどそうでしょ、11人の情けない弟子たちに捉えて神イエス様は聖霊与えられて広がって、病原菌のようにいつも病原菌のように例え使うけども、どんどん広まっていくわけじゃないですか、洪水のように。で迫害されてってんのよみんな、あの時戦ってないんだよ。戦ってるユダヤ人たちはヨローマに滅ぼされちゃったけど、自分ちゃっかり逃げてんの自分たちは、あのエルサレムに取り囲まれた時イエス様逃げなさいって言ったからなのにこうやって広まっちゃったんですよ。でこういうふうに神様は霊が本当に大事なんだよって、スピリットなんだよって、肉じゃないんだよってということを言っておられるんですね。で、ダニエル書を見るとペルシアの君とかギリシャの君とか、あとミカエルとかいろいろ出てくるんですね。君って言ってたけど何かっていうとね、あの実際の人間の王様じゃないんですよ。その王様、その主権を権威を支配している堕落した天使なんです。ペルシャって帝国だったの、ギリシャも帝国なんですよ。その背後にそういう存在がいるんだっていうことなんですね。だから神の武器に頼る。で、ダビデがそのことをよく知ってました。あの彼は勇士だったけれども、ダビデは決して戦車に頼りませんでした。こう言ってます、詩編の20編の7節、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る、しかし私たちは私たちの神主の皆を誇ろうということなんですね。でまたパウロがこう言ってます、第2コリントの10章の4節、私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。すごいですね。で次に4節です。誠に主は私にこうおせられる。獅子あるいは若獅子が獲物に向かって吠えるとき、牧者がまたそのところに集められても、それは彼らの声に脅かされず、彼らの騒ぎにも動じない。そのように万軍の主は下ってきて、シオンの山とその丘を攻める。万軍の主は飛びかける鳥のようにエルサレムを守り、これを守って救い出し、これを助けて解放する。とってもなんかこう分かりやすい比喩でね、このいかに主がアッシリアを攻めてくださるかということが分かる。その18万5000人に取り囲まれて、もう本当にぽっつりとですね、この残されてしまったエルサレムの町なんですけれども、神様が急いでやってきて、しかも本当にもう凍って、このいくら牧者たちがね、この羊飼いたちがあーとか言って、もライオンをびくともしないでバーッと行ってね、飛びかける鳥のように救ってくださると。でそうやって救ってくださって、終わりの日もこのゼカリア書を見ると、全ての国々がエルサレムに向かって攻めてくるけれども、イエス様が戻ってこられて、そして戦われて、オリーブ山に立たれてっていうふうに書かれているわけなんですね。ナルニア国物語ご覧になった方、あのまたは読んだ方、魔女とライオンですね、読みました。魔女とライオンね、最後の場面覚えてますか。あのナルニアの国の方が戦って、そして、あっちの魔女の国が戦ってですね、そして劣勢になってきたら、どんどん、ま、ちょっと負け気味になってきたんですよね。その時にですか、その時に、アスランがやってきて、ライオンがやってきて、一気に魔女に向かってワーって吠えて、で全部戦いが終わったんですよ。 C.S. ルイスはおそらくここを見てたでしょうですね。あの子供としても SF としてもね、あの CG としてもすごいんだけれども、あの、ね、もっとすごいのは C.S. ルイスは精通してました。聖書の言葉をすっごい細かく見ると、 まあ、C.S. ルイスを褒めたたちゃいけないね。そういう背景があるんです。で、神様遅すぎることないんですよ。救うのに遅すぎることないです。一気に解決してくださいます。皆さん思いません？なんかもうこの人を救われない、どうしてこうなってるなとか、足を持てなって言ってさ、で御霊が働くとね、今まで5年間か10年間か悩んだのが 2秒ぐらいで解決しちゃうんだよ。御霊の働きってこういうことなんです。でですね、イスラエルの子らよ、あなた方が反逆を深めているその方のもとへ帰れと。その日イスラエルの子らはおのおの自分のために自分の手で作って罪を犯した銀の偽りの神々や金の偽りの神々を退けるからだと、ね、また呼びかけを、悔い改めの呼びかけで、帰れという言葉が、これ呼びかけですね、悔い改めなさいと、反逆によって遠く離れてしまったけれども戻りなさいと、でまた偶像を捨てなさいということを言っています。でここでの偶像の、特徴が、そうですね、それもう一回偶像ね、もう一回言いますね、この自分、神よりも大事にしているもの、でこれは目に見えるものが多いです。まあ、目に見えるとも評判とかそういうのも含めた意味で目に見えるものですね。であとは自分のためにって書いてます。ここが大事ですね。偶像って何なのかって、自分のためなんです。神のためじゃないんです。だから根っこは自分礼拝なんですよ。自分を、まあ、礼拝、神じゃなくて。で8節です。アッシリアは自分の人間のものではない剣に倒れ、人間のものではない剣が彼らを食い尽くす。アッシリアは剣の前から逃げ、若い男たちは苦役につく。岩も恐れのために過ぎ去り、首長たちも旗を捨てておののき逃げる。シオンに火を持ち、エルサレムにかまどを持つ主の蜜毛。すでに最初に人間のものではないと繰り返してますね。先ほどのあれですよ、肉の力じゃなくて御霊の力、目に見えない御霊の力によってだと。でアッシリアが滅びるという約束ですけれども、シオンに火を持ちかまどを持つってすごい表現ですね。神様は、でもこれは言ってます、ヘブルの12章の最後で29節、私たちの神は焼き尽くす火ですって書いてます。神様はこのね、なんていうのかな、神は愛って書いてあるじゃないですか。あと神は光ですっていうこともね、神が愛を持ってるって書いてないんですよ。神は愛なんです。だから神についての行動性質で愛から外れたものってのは一切ないんです。神は愛だから。神は光で、光から外れたものってのは全くないわけです。でこっちも同じです。焼き尽くす火ですって言ってるんですね。裁かれる神です。滅ぼされる神です。でも愛の神です。光の方です。いや、どっちかにしてくださいよ。いや、そうじゃないです。どっちもなんです。全部なんですね。で、これを一つでも外したらおかしくなります。例えば燃え尽くす火なんて愛じゃないって言って、じゃあ燃え尽くす火のところは取りましょうと。ね、それは比喩です。ね、これは。そしたら愛がなくなります。これはね、わからないですよ。でも全部受け入れてください。愛がなくなります。もう一回言いますね。話したことありますか？エホバの証人っていう異端がありますよね。で、ラッセルっていう人かな、確か始めた人はバプテストって言って、いわゆる普通の教会の教会員でした。で彼は聖書研究をやっていて、地獄がこれは神、愛なる神と相入れないと違うんだと言って、地獄を否定したところからどんどん始まってたんです。愛ありますか？カルトですよ。がんじがらめですよ。恵みがなくなってますよ。だから人間の知恵ってね、すごくちゃっちいんですよ。わからない私たちには、なんで燃え尽くす火が神であって、光も神であって、でも愛なんだと。しかし全部があるからこそ神は愛なんですね。ですね。そして32章いきましょう。見よ、一人の王が正義によって治め、首長たちは公義によって司ると。今主が 反対する勢力を滅ぼし尽くした後のご自分の統治支配の幻をイザヤにお示しになっているんですね。見よって言ってますね。注意喚起してます。ほらおおこういう感じでほらって本当そういう意味で書かれてます。見よって言ってね。日本語って難しいねこれね。ちょっと言い換えてるんですよこうやって。ほらほら見て見てって。で一人の王が正義によって治めている。でねこれがねどんどんどんどんねこのねこうズームアップしていく姿をね見ることができるんですね。これ33章、今日は学びませんけどもね、33章いくとね、17節で、あ、私の目は麗しい王を見、遠く広がった国を見るっていうね、このねズームアップしてね、あの、これここで英語だと The Beautiful King って書いてあるのかな、 The って書いてあるんですよ。定冠詞がついてる。だからこの王を見てって、この最初の一人の王って最初言ったのね、一人の王が見える。でこの王は美しくて遠くまで、ね、こう広がってるこの国があって、こういうふうに見てて、そして次に33章の22節を見ると、誠にヤーウェは主は裁く方って、この方はヤーウェなる神だったと、ヤーウェの神だと、このように神様はイザヤは、はっきりとこの王様は神だって、神ご自身でヤーウェだったと言ってるんですね。ですからこのビジョンをですね、幻を持ちましょう。暗き世においていろんな問題が出てくる中で、主がおられる王なる神が正義によって統治される、またされようとしている。でこのことをね思って希望を抱きたいですよね。それから首長たちが公義によって司るとあります。だからワンマンでないんですね。神の国はイエス様一人だけのワンマンじゃないんですよ。その前にちょっと説明したのが、正義という言葉と公義という言葉の違いですね。正義というのはもともとがまっすぐっていう意味です。曲がったものをまっすぐにする、まっすぐです。だから何かね、高い道徳の基準に達するという意味よりも、人格的な神様との正しさの話をしています。だから例えば神殿の中に行ってパリサイ人が祈って、私はこれこれのことをしました、断食もして10分の1千金も探してこれだけのことをしましたって言っているのは、それは何か道徳的な義を積んでるんだけども、神の義は違かったでしょう。神の義の方は、私は罪人ですと胸を叩いてね、そして悔い改めていて悲しんで、自分の罪を悲しんでいたその主税人の方が義と認められたって書いてある。これがだから神との正しい関係が、この、正義なんですね。で首長たちの抗議の抗議というのは、これ英語だとジャスティスで公正とも訳すことができますけど、この神との正しい関係を具体的に他の人たちにも押し広げていくということです。だ例えば神は憐れみ深い方ですと、私に憐れみを注いでくださいました。で具体的な生活の中で今度は私たちが他の人たちに憐れみを示していくと、という構造になっています。でワンマンショーじゃないんですね。ワンマンじゃないんです。神の国はご自分のこの主権をご自分の民に委ねられる、委譲される、共に統治をしていくという国なんです。人たちに対してこう言われました。世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方にも十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのですと、ね、このイスラ人たち十二人にこのイスラエルの十二部族を任せて裁かせるんです。裁くっていうのはその統治するって意味ですけども、そしてキリスト者たちにも対してもね、神様は何度もね、私たちを王とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださったと言っているんですよ。で、ローマの8章の17節には、今度はキリストと栄光を共に受けるために、 苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でありますと、共に共同に相続する、統治をするということが書かれているんですね。予行練習をしています。どういう予行練習ですかって、私政治家じゃないんですけどって、まあ、実際に政治家のクリスチャンもいますけれども、そういうことじゃなくて、小さなことに忠実だったら大きなものを任せますから、今与えられているものに忠実に管理し、任せられているものでちゃんとその場所を支配しているか、支配っていう言葉だとちょっとね語弊があるかもしれないけど、分かりますね、もう管理しているかどうかということです。それによって神様の国で統治をしていく予行練習なんです。ですね。そして次に、彼らは皆風を避ける避けどころ、嵐を避ける隠れ場のようになり、砂漠にある水の流れ、乾ききった地にある大きな岩の影のようになる。で、本当にね、この聖書の学びをすると、私が私っていうか、まあ、皆さんもそうだと思うんですけども、こう想像力を相当働かせなきゃ難しい。なぜか日本ってね、水たくさんあるんだよ、水が。だからね、分からないんだよ。ここで言ってるこの風を避ける避けどころとか、嵐を避けるとか言ってて、砂漠ってあるでしょ。嵐っていうと水の方、雨降る方を考えるじゃないですか。ここで言ってるのは砂嵐の方だと思うんだよね。で、砂漠でしょ、乾ききった地でしょ、これ想像できないですよね。ひねったら水出てくるもん。しかしここで何を言おうとしてるかって言ったら、これ影となってね、酒どころとなってっていうでしょ、守られるっていうことです。外敵や天災とか、そういう過酷さがなくなって、慰めて守られるということなんです。神の正義があって、そして首長たちが公正を持って裁いているならば、そこには平和があります、安心があります、誠の安全保障があります。そうですよね。どうですか、全員が正直だったら鍵なんかかける必要ないですよね、家に。いや、それでもかけますって。いや、そうじゃなくて、全員が正直だったら、全員が正直だったら必要ないですよね。安心でしょ。全員が貪欲でなければ虐げられる人はいなくなります。で、愛を持って他者に接していれば、困る人、悩む人はいなくなります。こういう話をしています。で、次に、見る者は目を固く閉ざさず、聞く者は耳を傾ける、気短な者もの心も知恵を悟り、どもりの舌も知識を悟り、どもりの舌もはっきりと早口で語ることができる。これ30章からの続きですね。この、叫びを聞いてくださる神様がいて助けてくださると、あと教師がおられて、左にも右にもね、どうすればいいか教えてくださると。だからここでは、見ることにおいても聞くことにおいても語ることにおいても、また心で理解することにおいても、通過になるっていうか、できるよと。で、このことによって、この平和の、平和が広がっていくというか、平和を楽しんでいくっていうかですね。素晴らしいですね。どうですか、見るもの見たいじゃないですか、固く閉ざさずに。で、聞けるようにしたいじゃないですか。そしてちゃんと悟りたいですよね。あと、ちゃんと語りたいですよね。で、これが神様の正義が満ちるときに与えられるものなんです。で、次に、もはや知れ者が高貴な人と呼ばれることがなく、ならず者が上流の人と言われることもない。なぜなら、知れ者は恥ずべきことを語り、その心は不幸を企んで神を敬わず、神に向かって迷い事を語り、飢えているものを飢えさせ、乾いているものに飲み物を飲ませないからだ。ならず者、そのやり方は悪い。彼はみだらなことを企み、貧しい者が正しいことを申し立てても、偽りを語って身分の低い者を滅ぼす。 しかし高貴な人は高貴なことを計画し、高貴なことをいつもすると。人間の世界では本来治めるべきものでないものが治めています。この知れ者っていうのは愚か者のことですよね。これね、ヘブル語だとナバール、ナバルですよ、知れ者。あれ、え、あのダビデの、あの第一サムエル記に出てくるアビガエルの旦那さんのことですよ。で、彼は金持ちでした。治めていました。知れ者でした。で、こういう曲がった状態を神様はまっすぐにされます。で、パウロがテモテに対して次のように言いました。第一テモテの5章の24節25節。ある人たちの罪は、それが裁きを受ける前から誰の目にも明らかですが、ある人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いは誰の目にも明らかですが、そうでない場合でもいつまでも隠れたままでいることはありませんと。分かりました。明らかな罪もあるけど隠れた罪もあるって言うんですよ。だから隠せているものって多いじゃないですか。しかしいつまでもそういうことはないよと。あと逆に良い行いで本当にこういう良い行いがあるにもかかわらず、それは人目についていない、こういう曲がっている状態なんだけど、その良い行いも後で明らかにされますよということなんです。だからこの逆転しているのは、知れ者が支配しているようなことが起こっているけれども、高貴な人がいつも高貴なことを話す、つまり、この知恵のある人がちゃんと支配をすることができるように戻してくださるから、私たちもいつもそうですね、がっかりしない、あるいは自分が愚かにならない、知れ者にならない。神様が必ず明らかにしてってくださいます。で、9節です。のんきな女たちよ、立ち上がって私の声を聞け。うぬぼれている娘たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。うぬぼれている女たちよ、1年と少しの日が経つとあなた方はわななく、ブドウの収穫はなくなり、その取り入れもできなくなるからだ。のんきな女たちをおののけ、うぬぼれている女たちをわななけ、着物を脱ぎ裸になり、腰に荒布をまとえ、胸を打って嘆け、麗しい畑、実りの多いブドウの木のために、茨や踊りの生い茂る私の民の土地のために、そしてすべての楽しい家々、おごる都のために。なぜなら宮殿は見捨てられ、町の騒ぎもさびれ、オフェルと見張りの塔はいつまでも荒れ地となり、ノロバの喜ぶところ、羊の群れの牧場となるからだと。先ほどの5節から8節までは知れ者について話しましたよね。知れ者っていうのはこの恥ずべきことっていうのは、この性的な恥ずべきことですね。心に不法を企んで神を敬わず、神に向かって迷い事を語り、飢えてるものを飢えさせて、まあいかにも悪いやつみたいな、そんな感じなんですけれども、ここで描かれているのは、楽にしていて不安になっていないで自信を持っている姿です。この女の人は、これなんか別に悪いことじゃないじゃないって思うかもしれません。しかし神の中にない平和とか安全っていうのは、のんきだしうぬぼれです。のんきという言葉は、実は18節にある、見てくださいね、18節にある安らかな憩いの場と同じ言葉が使われています。もともとは静かという意味です。うぬぼれというのは、この同じく18節にある平和な住まいというところに使われている言葉なんです。確信しているとか頼りにしているとかっていうんです。同じ言葉使われてるんですよ。でですね、だ簡単に言うと、私そんなに悩みないですけども、そんなに何騒いでるのかしらっていう態度です。なんでそんなに彼女は、ここに書いてある彼女は自信があるかというと、農耕によって確かに収穫があって、その保証があるから自信があるんですよ。だから1年とちょっと経つとって言ってるから、今収穫が与えられて、何をそんなに騒いでるのってこう言ってるわけ。でもあと次の来年の1年経って少し経ったら、全然取れていないのを見てギャーって言って騒ぐんだと。でオフェルっていうのは、このエルサレムの町があるんですね。ここに もともとのダビデの町があって、そして神殿の丘があるんですけれども、その間がオフェルっていうんですけども、そこが、なんて書いてましたっけ、荒れ地になるっていうね。ノロバガっていうのはその放牧っていうか、羊や、牛がなんかそこにただいるみたいに、濃厚、その荒れてしまってるって話ですよ。1年ちょっと経つとそうなるよと。その言葉、そういうことなんです。だから言い方変えると、安逸をむさぼるとか高ぶりっていうふうに言うことになるわけなんですね。なんでそんなに悩んでいないのか。いや大丈夫です、私そんな問題ないですから、普通にやってますからとはね。神様いらないですよ、大丈夫です、何かに頼ってるんだよね神じゃないものに頼ってるんですよ。あるいはね、悩んでる人、困ってる人がいるにもかかわらず、寄り添う、あるいは向き合うことをしないで、なんでそんなに悩んでるのかな、大丈夫よってこう自分の大丈夫を押し付けてるっていうか、これ自己中心になってるんです。あのマリー・アントワネットってご存知ですかね、あのフランス革命の時のね。で、彼女が言ったと言われる言葉ですね、あの調べたら、あの彼女じゃないかもしれないと言われてるんですけど、こう言ったんですね。彼女が、あの農民が主食としてのパンがこと書いていて苦しんでる時に、ケーキ食べればいいじゃない、わかる、わかります、ケーキ食べればいいじゃない、パンにこと書いてんのよ。だからそれだけ自分のことしか考えてないんですよ。周りがどうなってるかを無関心なんですよ。至極近くのことだけ関心を持ってない、あるいは自分の近くにあるものだけ関心を抱いていると、こういう的外れな発言が出てくるわけなんです。で、あのこうね、私も私の奥さんにさ相談しながら、どうやって話せばいいかなって僕相談したんですよね。で僕はね、インターネットでここの説教を作ってる時にずっと見てたのは何かっていうとね、自撮り棒っていうのを調べたんですよね。で、なんでかっていうとね、日本で作ったらしいんだよね。で、噂聞いたからウィキペディアで調べたら、やっぱり日本で作ったんですよ。で、かなり前に作ってんだけど流行んなくて、その時はで急にこう2010年ぐらいにこう流行り始めたって。で、自撮り棒がね、あのすごい象徴してるんです。今のに日本だけで世界ですよね。自分に関心を持ちすぎてるんですよ。撮るって言ったら自分の写真なんだよ、自分なんだよね、自分自分自分で、スピルバーグが言いました、他人に関心を持たない時代になりましたって。あの映画監督のね、で彼はあの、なんだっけ、あのなんだっけ、あの人、あのどう、映画作ったじゃん、有名なシンドラーとかね、シンドラーのリストとか、そういうその他者がどうなってるのか、世界がどうなって、歴史はどうだったのか、まあ、別にねそれだけじゃ限らなくて、本当に周りの人たちがどうなってるのか、自分のそばにいる人もそうなんだけども、それだけじゃなくて本当にどうなってるのか、それに向かなくなってるって、でこういうふうに言っていました。でそれがここで言ってるのんきな女であり、またうぬぼれている女なんです。なんでそうなってるかというと、もう一回繰り返しますが、収穫があると思っちゃってるんですよ。自分の生活は安泰だと思っちゃってるんですよ。しかし神様は、私が神なんだから私に頼りなさいということを示すために、注意喚起のためにそれ取り除かれるんですね。危機を与えられるんです。そして神様15節から希望を与えられます。しかしついにはって書いてます。ここ大事だね。しかしついには、上から霊が、神の霊ですね、私たちに注がれ、荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになる。光聖は荒野に宿り、義は果樹園に住む。義は平和を作り出し、義は常しえの平穏と信頼をもたらす。私の民は平和な住まい、安全な家、安らかな憩いの場に住む。氷が降ってあの森を倒し、あの町は全く癒しめられる。ああ幸いなことよ、すべての水のほとりに種をまき、 牛とロバトを放し飼いにするあなたはと、ね、ずっとこの知れ者について話しました。のんきでうぬぼれている女について話しましたが、しかしついにはって言ってんですね。しかしついには上から霊が降り注がれますよって。これからの時代はこの私たちを安心させるものっていうのはどんどん取り除かれていく時代になっていきますと同時に、聖霊が与えられて、ここに書いてある平安と喜びが、豊かさが、安全が、聖霊による安全ですね、これが確保されていく時代へと変わっていきます。ますます暗き世になってきますが、聖霊の働きの中でこれまでもないとてつもない喜びと平安と確信が与えられるわけなんです。そしてイエス様が戻ってこられるときは、この御霊の働きが全開、すべて開かれて、アラノが荒廃したところが果樹園のように神様がしてくださると。そして正義が宿るんです。公正が宿るんです。さっき言ったようにこの王が正義の方ですから、で首長たちが公正によって、公義によって裁かれるじゃないですか、裁くじゃないですか。でそうすると書いてますね、ここに平和を作り出すんだって。平和を作り出す、平穏になって安全であると。でね、面白いのがこの氷が降ってって書いてあるでしょ、19節、あの町は全く癒しめられるって。おそらくこれは最後の最後に残されている神の国を阻んでいる、世のこの都ですよ、バビロンって書いてます、黙示録には。で実際に氷が来るっていうのを書いてるんですね。16章の21節に、1タラントほどの大きな氷が人々の上に天から降ってきたと、この大バビロンへの裁きとして書いてあります。やはり人々を安逸に向かわせてたくぶらせるこのバビロン、これを神様が滅ぼされるということですね。そして幸いなことよと、この水のほとりに種をまいて牛とロバトに放し飼いをするあなた方はってね、ここの幸いなことよの、ね、意味がわからない、やっぱり難しいんですよ。イスラエルのあの中東の地においてはですね、こんなに種をまいてゆっくりできているということ自体が奇跡なんです。なぜかと言ったら外敵がいますから、外敵がいますから取られていっちゃうんですよ。覚えてます、ギデオの時にミディアンがやってきて、せっかく耕したものが全部取られていっちゃったって。でそれは現代にまで続いています。イスラエルが軍事費でどれだけ使っているかなんですよね。あそこではもう取られていって、もう弱肉強食のもう世界そのものであります。ですね。で、放し飼いにすることができるっていう、いわゆる安全保障の話をしているんです。安心していられる話をしているんです。で、それはどこから来るか。聖霊によって与えられます。神の正義によって与えられます。というのがここでのメッセージなんですね。そして平和や秩序を乱す分子、その安逸とかそういう知れ物とかありますけども、それは神様が取り除いてくださっていくわけです。だから大事なのは私たちは神様と正しい関係を持っていることですね。正義の神なんだ。そして私たちが正義の神との正しい関係を持っている中で、今度は主張、つまり公正をですね、だから他の人たちに分かち合っていくんだよって、そこには安心があるんです。安全があって平和があるんですね。今年どうでしたか、その平和がありましたか。あったな、ありますよ。神様は強い方ですから、真実な方です。ありましたね、今もあります。でこれをもっと期待していきましょう。で何すればいいか、何もしないんです今日のメッセージね、朝のメッセージそうでしたね。待ち望むんです、祈るんです。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。本当に感謝します。この福音を感謝します。良い知らせを、あなたの恵みに満ちた言葉をありがとうございました。私たちをこのようにしてくださるという約束がたくさんあったことを感謝いたします。そして、本当にこの悪いものは、あなたが取り除いてくださって滅ぼしてくださるという攻めに動いていくんだと。だから主よ、私たちにチャレンジを与えください。今まではこの入り込むことがなかった領域に、もうこれは到底そんなことは無理だろうというような領域に、もしかしたらあなたは呼ばれているかもしれません。主よ、そこに私たちがキリストの愛を持って、入っていくことができるような、その勇気と信仰を与えてくださいますように、またその余裕を与えてくださいますように。主よ。 余裕を。神が正義なる方で、私たちは正義じゃないですから、その正義なる神様のところにいるときに余裕が与えられますから、主よ、そういう私たちの、私たちがそういうあなたの働きの中にいることができますよう、お願いします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。